とりあえずマイクをバンバ鉄平、私バンバ文雄の次男でありますが、当家族ラジオ JOBBB のメカニックからディレクターから、まあ、プロデューサーも兼ねて一人で奮闘してくれております。はい、もうそこでいきましょう。マイクを、いやいや、まあ、
はい、というわけでね、私バンバ鉄平でございます。文雄君の対面で、はい、終われやとずっと思っておりました。
いやいやいや、言うときは言わない
と。そうですね、はい、リスナーの皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございますでございます、はい、じゃあ今日も楽しんでいきましょうか。
まあそうですね。
でね、今室内気温 25.8 度でめちゃくちゃ気持ちがいいんですよ。外が秋晴れで、
まあね、
もう外飛び出したい気分をぐっとこらえてですね、これから JOBBB665 楽しく放送配信していきます、
はい、
皆さんもぜひ聞いてください最後まで、
はい、
今日はもうかなり面白いです。今週もかなり面白いです。
まあ、よっちゃんがかけてる分だけね、ちょっと深手を負ってるわけですけども、
まあまあそれはもうしょうがないですよね。
なんとかね、まあ、家族ラジオですから、
は
い、こういう家族の、まあ、生き方もそのままズバリ出しております、
はい、ちなみによっちゃんはかなり元気になっております。
徐々にね、
はい、
回復の、
もうちょっとしたら帰ってくるんちゃうかなと思ってますね、うん、僕らもちょっと用意せなあかん、ね、台所をいろいろ改造したりとか ね、
あの
部屋をちょっと片付けたりとか、まあ、いろいろやっております。で、僕らの1週間の動きなんですけど、
はいはい、
まずは私鉄平から、
はいはい、
ちょっと遠出をしてきまして、
うんうん、
京都府はですね、うん、南丹市というですね、
南丹市ね、
はい、皆さんご存知でしょうか。
あの、まあ、僕は知ってますけど、あんまり聞いたことない人もおられるでしょうね、はい、
あの三山が結構有名なんですけど、
う
ん、
美しい山ですね。
そうですね、はい、まあ、その京都のあれどっちかっていうと、あの右京区の方になるんかな、右京区よりさらにちょっと北に行くような感じの、まあ、あの市区町村で言ったら南丹市、南の丹波とかの、ね、市になってるんですけど、
そうですね、う
ん、そこでですね、まあ、僕娘と、あと娘の小学校の友達と、あとその親と一緒にですね、ちょっとあんまりみんながしたことないような体験をしてきまして。
ああ、そうですか、
はい、それ何かというとですね、うんうん、あちょっとこれ音聞いてみます。
あ、なるほど、
こんなことしてきたっていう音があるんで、これね、ちょっと聞こえるかな。
完全に失ってくると羽がふーっと横に開いて、
ちょっと待ってください。
ここでトサカを挟む、うん、で、あ、先端部分をしっかり掴んで、
はい、
うん、あの、だいたい血が抜け始めて、
分かりますか、皆さん、
指はもう人差し指ここに来て
る。ああ、分かりました、分かりました。
そうそうそう、
そうですね。
そしたらここを切るんで絶対に指怪我しない。
分かりました。
はい、じゃあ包丁を渡します。
すみません、
仕方はこんなです。
あ、分かりました。
はい、はい、で
今のその行為をやってるところなんですけど、
う
ん、
でこうなんかこうシュシュってやるんでしたっけ。
この辺だったら大丈夫。
今向こうで泣いてるのはちなみに
これは
あの犬です。
主人公じゃないんですね、
はい、
本日の
今ちょっと動画を文雄君に見てもらって、はいはい、皆さんその音を聞いてもらってるんですけど、はいはい、今ちょっと一生懸命って言ったんですけど、まあ、これ何をしてるかっていうと、
う
んうん、鶏をですね、
うんうん、
まあ、あのさばいてるとこなんですよね、
うんうんうん、ちょっと鳴くようにしましたね、
はい、うん、で今音聞いてもらったのは、
うん、
あの生きてる鶏を宙ぶらりにして、
うんうん、
まあ、そいつの首を切って、うん、まあ、殺すという、
まあ、いわゆる動脈を切ってるということです
よね。そうです、
出血
ですよね。まあ、そのシーンを今ちょっと皆さんに音聞いてもらって、ちょっとキュッて言ったのは、はい、多分その切った瞬間の、
うん、
まあ、鶏の叫び声というか、
うん、ね、
はい、でまあ、これでしばらくすると徐々にその切り口から首下に向けて血が落ちて、うん、で、まあ、鶏は数分で絶滅、
うん、
絶命するっていうね、
うん、
そういうシーンなんですけど、
まあ、血抜きであり、
そうです、
まあ、いわゆる殺す行為でありますね。
そういうことですね、はい、で、まあ、この後に皮むしったりとか体洗ったりして、で解体して、
なるほど、
まあ、お肉に胸肉とかささみとか、うん、もも肉とかにする
っていう、いわゆるカシワですよね。
そう、そういうことですね、はいはい、その一連のだからまずその殺す行為から、
うん、
そして洗う行為、
うん、
で最終的に肉にする行為、
なるほど、
で、はたまた昼飯はその肉を食べるとかね、
なるほど、
そういうことをあの京都府の南丹市にあるとある場所でやってきまして、
これはこの鶏というのはその南丹市の山の中で誰かが飼っておられる鶏
ですか。ちょっとそこまでわからないです、うん、あの一応ここ の、 あの施設で、まあ、平飼いもしてるかもしれないんですけど、今回さばいた鶏はおそらくですけど、
うんうんうん、
また別のとこから、
あ、また仕入れ
買ってきて、それを、まあ、この施設でそういう今言ったような一連の行為をしたっていうようなことでございます。
あまり、まあ、家族でする行為ではないですよね。
そうですね、ね、まあ、僕って言えばね、あの、うん、大阪市自然史博物館のボランティアサークルで、うん、
ええ、
何は骨骨団っていうね、
あ、もう
ああいうボランティアで、うん、あの剥製とか骨格標本とか、
ね、
まあ、作るような団体があるんですけど、僕実は あそこのね、
うん、
あの団員なんです
よ。取材させてもらいました。
10年以上前に多分団員になったかもしれないんですけど、
うん、
でもうほとんど行ってない まさにあの幽霊団員になってるんですけど、
まあね、あんまり行きたないような感じやね、
はい、いや行きたないんじゃなくてね、あの、うん、なかなかやっぱり行けないんですよね、向こうまでね、うん、でまあそういうことがあって、まあ、あれはどっちかっていうと、うん、あの骨骨団の場合はもう亡くなってる動物を、うんう
ん、まあ遺体やわね、
そう、うん、をあのまあ解剖して、はい、であの骨から皮とか肉を取って、うん、でまあ、骨格標本作ったりとか、まあ、状態のいいやつは、うん、そのいわゆる剥製っていうか ね、あの皮にしてっていうようなことを、うん、まあ、学院さんが忙しいからって言って、うん、僕らその骨骨団がそのボランティアでそれを手伝うっていうような、うん、まあ、そういうスタンスのクラブというか、うん、同好会なんですけど、はいはい、僕が今回行ってきたのは、うんうん、その食べるために殺すというか、ほんまに生きとる、今まで生きとったやつを、まあ、殺して、うんうん、肉にして、まあ、いただくってい
う、ね、まあ、日常生活の我々が知らん部分を、まあ、体験するということですかね、
は
い、
だから今回ね、はい、この後生協の食材セットで、まあ、これは偶然なんですけど、はい、あのチキン南蛮、これ鶏のチキン南蛮ですよね、はい、まあ、これ食べるんですけど、まあ、この時に使ったのが、神山鶏胸肉っていう、神山ってあの徳島県のとある地方の名前みたいなんですけど、
生協食材セットの話やね、
そうそうそう、ね、あの、はい、この後あの放送しますけど、はい、まあ、そこでもう胸肉を使ってますし、もちろん今回もあの僕この後、はい、のさっきちょっとお声出てきましたけど、スタッフさんにいろいろ教えてもらって、そのまな板の上で鶏を解体してね、内臓まで心臓まで出したりとかしたんですけど、あ、こうやってあの胸肉は解体すんねんなとかね、あのあそれが分かったんで、うん、まあ、非常に楽しかったです。でこれをあの、まあ、僕の娘ゆいと、あとゆいの小学校の友達と、うん、でまあ、それの親とっていう感じで、まあ、10名ぐらいがその南丹市の方まで行きまして、はい、これを
結構遠かったね、
遠かったですね、うんうん、あのというかね、あの、まあ、遠かったは遠かったんですけど、今あのあこのどこや大山崎の刑事バイパスか、うんうん、あここから京都縦貫道っていうのが、うんうん、結構新しい高速道路なんですけど、うんうん、できて、うん、あれがね確か園部っていうところで僕らインターチェンジ降りて、うんうんうん、でそこからずっと下道で、うんうん、このここの場所まで行ったんですけど、うんうん、やっぱりあの高速があるおかげで、うんうん、ものすごいあの大阪からのこの南端の方のアクセスが良くなったなと思いましたね、うんうん、あの面白かったのがね、僕の乗ってる車のナビが古くて、またその京都縦貫道ができる前のナビなんですよね。そしたら全然あの僕は名神からあの刑事バイパス経由してその縦貫道を通ったんですけど、あの僕の車のナビがねどうしてもあの能勢の方に行かすんですよ。
まあ古い一家庭ね。
そう、なんか亀岡経由で昔は行かなあかんかったみたいで、それやとね多分ね倍ぐらい時間かかったと思うんで、まあ高速のありがたみも感じたし、あと命のありがたみもまあ感じたというね。
日頃食べてる肉がどういう工程でね、家庭で我々の口に入るかということを、まあ、勉強に行った
ということ
です
か。そう、まさにそういうことですよね。
まあ、バッと言ってしまいました
けど、はい、でね、うん、僕がびっくりしたのが、うん、意外と子供がやりよるですね、これね。あの、まあ、この貝自体は基本的には大人が調理する、大人が捌くってい う, あ う, いうあの一応保険もかけてて、そのただその保険も大人だけの保険やったから、うんうん、子供は本来あのやらない設定やったんですけど、
勉強会みたいなもんです
ね、まあ、けどその親 の, その,、まあ、あの責任の範囲内で子供にもこのあの鶏の首を切って、うん、で、まあ、サバ君は子供たちなんか集中力続かんかったんで、もうあのそこら辺の犬と一緒に遊んでたからサバ機はなかったんですけど、はいはい、鶏の首切って、うん、まあ、その前に鶏をですね、2羽あの足をこう逆さにしてぐるぐる紐で結ぶっていう、うん、そういうのもやりましたし、うん、で首切って殺して、うん、であの70度のお湯につけて、うん、羽をむしって、
昔もみんな田舎でやってました
もん。そうそうそうそう、はいはい、で、まあ、うんこ取って、はい、あの河原で洗って、はい、そこまでは子供もやったんですけど、 あいつらが意外に、まあ、小学校2年生とか、うん、もしくは小学校入る前の子もおったんですけど、
男女共にお
ったもん。そうそう、あの、うん、みんな頑張って、うん、特にやっぱり女子が強いなと思いましたね、うん、まあ、こういうのは
骨骨団でも女子が強いですね。
そう、骨骨団ほんまあの会員の3分の2多分女性やと
小学校の子もおりますからね、
はい、そうそう思いますし、うん、この今回の鶏の、まあ、いわゆる土地区というか土作ね、土作、うんうん、っていうのが、
まあ、締めるとか言いますね。
そうそう言うんですけど、まあそれでも女子が強かった、うん、とかね、参加者がね結構女子が多かったですね。
あ、なるほど、
はい、まあ、男女半々学校にいるんですけど、うんうん、やっぱり女子の方がこういうのには興味あんねんなと、
う
ん、まあ、
やっぱりリアリティというのか、う、ね、食べるというのかね、やっぱり女の人のそこはやっぱり大変な力です。
そうですね。で、まあ、今回ね、文雄君にもこの映像を見て、皆さんにもちょっと音もね今聞いていただきましたけど、うん、これでね、はい、すごい GoPro がものすごい、あの活躍して、
なるほどなるほど、
あの GoPro を帽子の先につけて、うん、でそれでずっと僕主観映像みたいな、うん、まあ、いわゆるこれ POV ってポイントオブビューってこういうの言うんですけど、 それでずっと動画撮影してたんですけど、あの両手使えないでしょ、
確
か
に。
だからもうカメラずっと録画しっぱなしでこんな映像が撮れたんで、まあ GoPro の新たな使い方というか、まあ それも発見できた、ね、いい機会でしたね。
動画の元祖みたいなもんやからね、
そうですね、言うたら今のアクションカムのね、
そうですね、いろいろものが出てきましたけどね、はい、やっぱり初期の GoPro っていうのは優秀ですね。
そうですね、うん、まあ、そういうちょっと貴重な体験をしてきましたね。また皆さんもよかったら、まあ、こういうことやってるとこって今はねやっぱコロナでなかなかいろんなとこやってないんですけど、多分コロナが終わったらこういうの開始するとこまたあると思うから、うん、まあ、
原点に変えるということはね。
そうですね、ちなみに、ね、僕らが行ったんがね、うん、あの名前がねタウタ社っていうとこなんですよ、田んぼの歌の、あの校舎の社、タウタ社、
はい、そうですか。
なんで、まあ、よかったら皆さんタウタ社で検索して、うん、ちょっとお子さんいる方、別にあのあれですよ、大学生とか普通に成人した人も来るらしいんで、うん、まあ、こういう体験したいって言って、
まあ、食べる人みんながまあね、
そう、
やっぱり知るべきことですよ、
う
ん、これは。
でね、もう一個面白かったのが、このタウタ社が、うん、京都の四条大宮でね、うん、レストランしてるらしいんですよ。だからそれも、まあ、あの
ね、柏レストランではないかな、
まあ、柏だけじゃなくて、いわゆるそのなんかジビエっていうんですかね、そういうその野生の動物を、だから多分鹿とかイノシシとかもここで提供してると思うんですけど、あ、書いてますね、スタッフ自ら、狩猟採集した山菜、キノコ、鹿肉、イノシシ肉、鴨肉、うん、鴨そういや買ってましたわ。
あ、そうでした、
あのなんか鴨農法の鴨らしいんですけ ど、なんか半分ぐらいは食肉に回すらしいんですけど、
大きなったらということでしょうね、
はい、まあ、自給自足をそのコンセプトにしたそういう、まあ、タウタ社っていうその山奥の場所で、うん、まあ、育てたとかその山での恵みをそっちの京都市内の、まあ、大都会の方に持って行って、
まあ、まあ、適当な量でですね、はい、間引きも含めてね、
そうそうそう、うん、でそれを食材にして、まあ、料理を提供するっていうのが、うん、そのまたタウタ社のレストラン
らしいです。なんかマタギブームみたいに今からね。
あ、そうですね、
そんなんでいろいろなところでマタギさん、はい、たくさん女性のマタギも多いし、うん、出てきてはったけど、その流れみたいもんで、
うん、
まあまあ原点に変えるということでしょうね、うん、
京都市場大宮店ハンターズ&ファーマーズタウタって書いてますね。
あ、そうです
ね、よかったら皆さんまたチェックしてください、
は
い、
まあ、そこへ行ってきたという、
そう、あの僕はあのレストランは行ってないです
けど、
レストランっていうかそのタウタ社の南端の方にも一応レストランはあるんですけど、うん、まあ、やっぱ皆さんが行きやすいのはその四条大宮の方かなと思いましたんで、
はい、わかりました。
ふみお君どうですか。
まあ、僕の方はね、まあ、相変わらずもう、まあ、まあ、嫁さんとかよっちゃんがおらんもんやからいろんなことを、まあ、てっぺが主にやってくれてるんですけども、僕の担当みたいになってるのはやっぱりね、ぬか漬けですよね。
あ、今朝も頑張ってましたね。
今もね、両手で、まあ、思い切りぬかをこう掴んで、うん、ぐっとこうぬかを締めながら、ちょっと変な言い方やけども、うん、まあ、酸素をやりながら、まあ、トマト一つままつけたんですよね。これが意外と、まあ、いけましたね。
いけましたか。なんか先週なんか、ね、はい、そんな話しましたよね、あのた トマトやったってで、
うん
うんうん、次週告知する報告するって、
あの大変美味しかったですよ。
トマトいけましたか。
まあ、ね、あのまあ、皮の一部がやっぱりね、はい、やっぱり浸透圧の関係かしらんけどね、
うん、
あの皮がちょっと抜けやすくなってるんですよね。
あ、
だからまああのぬかから出したやつを一応、まあ、さとぬか落としをして水道水で、うん、でそれ皮もきれいにプリプリとめくれるんですよ。別にあの湯煎せんでもね、
なんか湯むきみたいな感じ、
湯むきみたいな感じになってるんですよね。でそれ食べましたらね、まあ、甘さと、はい、まあ、同時にまあなんかちょっとあの塩系というかぬかの味が混ざってですね、
はい、
まあ、えもゆれん、まあ、トマト の、まあ、あのぬか漬けができました。
基本味はトマトやけど、うん、そこにぬかとか、
そう、
あと
酸っぱさとかね、
塩の味とかが、
それとまああの、はい、とんがらしもだいぶ入れてますからね。
すごいですね。
ごまとかね、いろんなも入れてるんですよ。
辛いのもまあいけるんですね。
まあまあね、よっちゃんほどはないですからね。
あ、そうですか。
あの、うん、それで、まあ、虫もそれで、まあ、撃退してますし、例の虫がね、
あーね
ー、あれが来るとね、ちょっと うるさいんで。
そういや最近あんまり出えへんな、
まあ、あれちょっと多少だから唐辛子をちょっと入れたんですよね。
あ、やっぱり、
まあ、塩もちょっと入れました。
すごい、塩唐辛子でやっぱすごいな、
うん、
ね、昔の人が豆腐に使っとったっていうのもよう分かります。
そうですね。でそれでその後あの、はい、近所の阪急百貨店で大根買うてきてね、
うん、
大根をまたつけてみたんですよ。
あ、
これが意外といけましたね。
トマト大根、
トマト大根で、まあ、まあ何回も言うてますけど、これはまあよっちゃんがたるおけを別にしてくれ言ってるんですけどね、
うん、
まあ、いわゆるその鶏も含めてそういうタンパク質もいっぺんつけてみたいなというね。
あ、
まあ、魚とかね、
あ、
まあ、あのほら、はい、僕ら北陸に近いところがへしこっちゅう面白い漬物があるんですけど、 あれはまあ 2,3 年かかるわね。そうなりますと漬物がいるからね、そこはまあ、 あの諦めなどの縁かもわからんけど、多少こうちょっと開きのイワシをね、
うん、
塩でちょっとまあ締めて、 あとまあ 2,3 日でつけてそれをまたちょっと焼くようなことも挑戦してみてもいいかなと。
いいですね、うん、そういうやっぱ発酵系はおもろいですから ね、
あ
ね、
まあ、子供の時から僕と家にはあのなんかあの漬物小屋っていうのがあって、
はい、
お袋がそこを通ってました時僕も一緒にいてたんですけども、
あ、そうなんですか。
その頃のことも思い出しながらですね、まあ、あのよっちゃんが今ちょっと入院中の分だけ、まあ、この発酵だけでもちょっと強くなればね、
そうですね、
うん、まあ、体調も非常によろしいしね、
はいはい、よろしいというか、文雄君がよろしいのか、あ、文雄君がいいと、
ね、うん、非常にあのよっちゃんも良くなってるんですけどね、僕もだいぶあのなんとなしにその、まあ、てっぺいの成長セットもまあこれかなり効いてるんやと思います、
ね、あれだいぶあのカロリー的にダウンしてますよね僕ら。
まあそうですね、
よっちゃんの料理もすごい健康的で、
はい、
あの原因でいいんですけど、うん、やっぱり品目が多いじゃないですか。
まあ豪華ですからね、
今なんて、うん、もうほぼこの食材セット1個に、まあ、文雄君の、うん、ぬか漬けちょっと出てきたりとか、
まあ、一汁一菜というか、
そうで、
ま
あ、たまに
全種のお坊さんみたいな
生活や、ね、いやほんまにそうですよ、肉類も少ないし、
まあ、味噌汁をね、
はい、
まあ、ちょっとあってもええなと思ってるんですけども、
あの中華スープをねたまに僕食事の時出してるんですけど、まあ、それぐらいでほんまにあの生協の食材セットのカロリーで僕ら生きてる的なとこあるじゃないですか。
あ、まあ、
もちろんそのお米はね、あの青山台米国店さんのお米とかいただいてるんですけど、
そうい
うそれお米はまた別として、
うん、
ただ、
まあ、米よう食べてますねそれ僕は。
で米食べてもあんまり太らないですね、
うん、
まあ、それが分かりました、
ね、うん、本当にね、あの入院してる時と同じように 60.5 とかね、
うん、体重ね、
うん、帰ってきた途端に2キロほど太って、
あ、
まあ、これもまあ別に快適やったんですけども、まあ、粗食というとなんやけども、う
ん、いやほんまにね、
割と品質を減らして一汁一菜で60.5キロとか、
ただ米を食べる多分量は増えてるんですよ僕ら。
米はもう完全に
その他におかずがないから。
もういうこと知らないですね。
ただ米食べても、うん、僕の感じだと太らない。逆に痩せてますね今。70今僕2キロぐらいなんですけど、ここ来る時はね76ぐらいなんですよ。4キロぐらい痩せ、まあ痩せるのが必ずしもいいというわけではないんですけど、まあ健康的で体重を落とすのはすごいいいことやと思うんで、だからまああの米も美味しいし、で食材セットも美味しいし、そういう意味ではなんかよっちゃんがその今入院してるのをチャンスにね、
まあまあ一つね、
また新たなその食生活をちょっと僕らも考えてます
ね。ちょっとまあ僕らなんか肉がほとんど出てけへんもんやから、うん、せいぜいまあね、アジとか、うん、それこそ魚肉が多いですよね。
昨日アジね、
まあ、うん、それとかも
ね、アジの南蛮漬け、
いやいや
食材セットで作りました。またこれあの YouTube の晩飯チャンネルで近々公開しますけど、
これぐらいですよ、タンパクはね。
そうですね、
だからもうこれはちょっとこのままいったら死ぬなと思ってね
、はい、
時々近所 の、 あのパン屋さんへ行ってね、
はい、
肉系の挟んだパンをですね、
あ、
まあタンパク、牛肉もちょっと食べなかった、
鶏肉もね、
鶏肉も、まあ、唐揚げの挟んだ、はい、パンと
か、ね、美味しかったねあのパンね、
うん、近所にいい店が見つかって、
うん、
そこの、まあ、肉系のパンでタンパクは、まあ
ね、
補給して、でまあね、
野菜とか
届けてもらいました。野菜は
そうです、ね、
まあ、近藤さんというすごい方がおられて、はい、生活応援団中で届けてくれたんです
よ。そうですね、身の頑張ってあります、ね、
その人から、まあ、あの
トマト届
けてもらって、トマトの丸かじりとかね、
はい、あれうまいですね、あのトマトね、
うん、まあ、あのそんなんで、よっちゃんも心配してくれてますけど、まあ、なんとか生きてますね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、我々の1週間の動き、
はいはい、
こんな感じでございます。はい。